軽井沢のリスナーの皆さん、そして全国のリスナーの皆さん、こんばんは。フリーアナウンサーの藤田真奈です。ここからは軽井沢ラジオ大学の時間です。この軽井沢ラジオ大学では毎回様々な業界でご活躍の方たちをスペシャルゲストとしてお迎えしてお話を伺っていますけれども、毎月第1水曜日と第3水曜日はものづくり学部としてものづくりの魅力をお伝えしています。今日も一緒にお届けしますのは、髪の毛の80分の1の細さの精度で金属を削ることができるという微細加工を手掛ける企業、66スマートテクノロジー株式会社の海藤満会長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
66さん、もともと66産業さんというお名前だったものを去年10月に変更されまして、66スマートテクノロジーさんとして新たなスタートを切っていらっしゃいますけれど、これは一大決心でしたよね。
そうですね、はい、昨年の7月にですね、創業120周年を迎えまして、で今までは微細加工機の、メーカーとしてずっと歩んできたんですけれども、今度200年企業を目指すためにはですね、それだけではなくって、やっぱりことづくりソフトの方ですね、これも一生懸命やっていかないといけないので、ものづくりとことづくりを合体したソリューションカンパニーになるということを、形にして表すためには社名を変更した方がいいだろうというふうに思いまして、66スマートテクノロジーとちょっと言いにくい名前なんですけれども、そういう名前に変更させていただきました。
ものづくりとことづくりということで、また新たな一歩を踏み出されたわけですけれど、そんな66スマートテクノロジーさんがかねてから手掛けているのが微細加工ですね。では改めまして、この微細加工とは何か教えていただけますか？
そうですね、今日は半導体のお話になるんじゃないかなと思うんですけれども、実は半導体ってメモリーっていうのと、ロジック半導体とアナログ半導体とパワー半導体、大体4種類に分かれます。でそれぞれがみんなの生活にものすごく密着してくるんですね。例えばアナログ半導体って LED、 キラキラ光るやつですね、あれはアナログ半導体って言いまして、それが進化しないとなかなかみんなの生活に貢献できないとかですね、あとパワー半導体っていうと電気自動車、直流を交流に変換するとか、交流を直流に変換するとかっていうのに使われる半導体なんですね。ですから自動運転ですとか、あと電気自動車には欠かせないもの、はい、それからロジック半導体って言いますと、今生成 AI ありますね、ああいうのに使われるのにロジック半導体のすごい性能のいいやつが使われるたりもするんです。それとか5G とか、今度 6G になっていくんですけれども、そうするとものすごいたくさんのデータを瞬時に送ることができるんですね。でそうなってくると、それをストックするメモリーが必要になってきます。でそのメモリーが、そのメモリー半導体っていうやつで、データセンターってよくお耳にしたことあると思うんですけれども、そこにメモリーがものすごくたくさん詰め込まれまして、そこでデータが管理されて、でその中の AI を使って最適解を生み出していくっていうですね、僕らの今生活にはもう全く欠かせないっていうのが半導体になって、その半導体の検査だとかいろんな作るために微細加工機がたくさん使われているということになります。
今お話の中に出てきただけでも LED、 電気自動車、生成 AI、 それからスマートフォンのメモリー、これだけ取ってみてももう世話になってる方がほとんどじゃないかなというふうに思います。この微細加工に支えられているなと感じたところですが、今日もそんな微細加工のトップ企業であります66スマートテクノロジーの海藤会長と一緒に番組お送りしてまいります。それでは7時30分までどうぞお付き合いください。さて、皆さんは高等専門学校をご存知でしょうか？通称高専というふうに呼ばれていまして、 一つの分野についてより深く学ぶことで、職業に必要な能力を育てることを目的に設立されたという教育機関です。この軽井沢ラジオ大学ものづくり学部では、そんな高専の皆さんにスポットを当てて、一緒に日本のものづくりについて考えていきたいと思います。題して、未来を照らせ、我らが高専。では会頭会長、ゲストのご紹介をお願いいたします。
はい、今日はですね、有明工業高等専門学校の、創造工学科から3人の先生たち、石川陽平教授、清水明夫准教授、野口、拓郎准教授さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。では初めにそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思うんですが、石川先生からお願いできますか。
はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、有明高専の石川です。私2006年に着任しまして、もうすぐ20年ぐらいの、なんかいつの間にかベテランになりました。専門は、電子回路で、ここに来る前は、ベンチャーとかをやっていました。で、今は起業家工房の、推進室長もやっております。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。では続いて清水先生、お願いいたします。
はい、同じく有明高専の清水と言います。よろしくお願いします。私は2011年に、有明高専の方に、着任しまして、まあ、ずっと、まあ、半導体の設計を専門でやっています。で、石川先生と野口先生と一緒に教育の方にも今力を入れております。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。では野口先生、お願いします。
はい、同じく有明高専の野口と申します。私実は有明高専の卒業生で、2005年に高専に入学して、専攻科まで卒業した後に大学から大学院でドクターを取って、2017年に有明に戻ってきました。で、石川先生が実は私が高専3年生の時に担任をしていただいた縁で、今もこうやって石川先生、清水先生と一緒に研究教育をやらせていただいてます。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、卒業生も加わって一緒に皆さんで研究されているという素晴らしいね、ご関係が見えますけれども、ご紹介しました有明高専では、今特に力を入れて取り組んでいるというものがあると伺っているんですが、それがサーキットデザイン教育という教育プログラムです。何でも石川先生が先頭に立って提唱されているものだそうなんですけれども、石川先生、どんな教育プログラムなのか詳しく教えていただけますでしょうか。
ご紹介ありがとうございます。サーキットデザイン教育というちょっと聞き慣れない名前かもしれないんですけど、昨今なんか半導体っていう言葉がすごく、まあ、人気になっているっていうことは皆さんご存知だと思いますけど、その中で、設計図を作るファブレス、これなんか3つ覚えましょうってよく言ってるんですけど、ファブレスと、実際に半導体を作る、ファウンドリー、TSMC とかですね、なんかいろいろそういうのが出てきていると思います。もう一つは組み立てるそのOSATっていう、この3つですね。で、こういうお話をしてもですね、なかなかちょっと難しいと、まあ、もうちょっと簡単な言葉でお話ができないかなっていうことで、子どもたちに分かりやすいように、サーキット、これなんか鈴鹿サーキットとかそういうのを思い浮かべる方が多いんですけど、回路の意味ですね。あとデザイン、設計、この2つを組み合わせた造語でサーキットデザイン教育という言葉を作らせていただきました。先ほど3つ言った設計とファブレスの設計と製造のファウンドリー、そしてオーサット、この流れを、学習できるようなカリキュラム、教材を作っています。でも実はこれ先ほど紹介いただいたんですけど、私が提唱してまして、AI とかですね、コパイロットとかいろんなのに聞いてもらえるとですね、大体話してもらえるように今なってます。小中学生、もう大人の皆さんもですね、いろんなところでやってくれてます。具体的には簡単に言うと、最初に塗り絵で、次にメタバース、 e スポーツで体験してもらいます。半導体の設計とか製造ですね。で、遊びかなと思いながら2ステップまで踏んだその次の瞬間に3ステップ目で本物の EDA、 CAD を使って IC チップをみんな作ろうぜっていう方向に持っていきます。 で、まあ、要するにこれ何やりたいかというと、もう誰もがみんな IC チップを作れるような世界に高教育からやっていこうと、そういう3ステップをやる教育のことをサーキットデザイン教育という名前でいろんなところに広げさせていただいてます。
ありがとうございます。非常に素晴らしい教育システムだと思うんですけれど、そもそもどうして先生はこれを立ち上げようと思われたんですか？
やっぱり半導体っていう言葉がすごく難しいで、だけど実はその難しいっていうのの裏返しですごく楽しいんですよね。でその楽しさっていうのがなかなか伝わらないなと、ここにいる3人ですねとかはもう楽しくてたまらないんですけど、その楽しさを伝えるために内容というよりはそこの言葉をまずサーキットデザインやろうぜっていう掛け声をまずみんなが言えるようにと思って最初立ち上げました。はい、
なるほど。まあ、お話伺っていますと、まず根底にあるのがこれからの世の中で非常に必要となる技量を身につけることができるんじゃないかなということと、あとご紹介いただきました3つのステップ、設計製造オーサットっていうことで、これもきちんと段階があるので、あ、なるほど、そうやって進めていくのかっていうふうには感じたんですけれども、でも半導体ってやっぱり難しいっていうイメージありますし、まあ、先生方楽しいとはおっしゃっていただいてたんですが、誰もがっていうその扉を開くには野口先生そんなにスムーズに進めていけるものなんですか？
そうですね、いろんなところで、まあ、出前授業とかも含めてサーキットデザイン教育やらせていただいてるんですけど、
はい、
やっぱり入り口がですね、石川先生もさっき言われたように塗り絵とメタバースのゲームということで、子どもたちにすごく親和性が高いといいますか、年齢性別問わずに楽しみながら始めることができるっていうところはすごくスムーズに進めるために役立っているのかなと思います。でその後に本当にですね、3ステップ目で本物の CAD を使って半導体作るんですけど、実際にこれもですね、まあ、高専生は作れるっていうのは置いといて、今有明高専福岡にあるんですけど、お隣の佐賀県と一緒に清廉型っていうプロジェクトで高校生のそういう半導体とかデジタル人材とかの教育っていうところをやらせていただいてるんですけど、なんとその佐賀の高校生もたった1日で本物の半導体の設計ができちゃったんですよね。なんで本当にいろんな方がスムーズに始めることができるんじゃないかなと思ってます。
高校生も1日でですか先生？
そうですね、事前にツールの使い方とかは何回か現地でレクチャーはしてもらってるんですけど、有明高専に来ていただいて高校生20人ぐらいがですね、本当に1日、まあ、半日ぐらいで半導体の設計やって、今実際にそれをデータを提出して本物のチップが出来上がってくるのを待ってる状態です。
こう塗り絵とかメタバースのゲームっていう入り口から入って、で1日足らずで IC チップを作れるところまでいけるという、海藤会長ここまでお聞きになっていかがですか？
素晴らしい取り組みだと思うんですけれども、その前にですね、まあ、私ども微細加工機の売上の半分ぐらいが半導体 の、 業界なんで、ちょっと解説しますとですね、これから半導体っていうのは例えば自動運転ですとか、あとメタバースですとか、今生成 AI がすごいことになってますよね。それから 5G から今度 6G になっていきますと、データのやり取りがものすごくたくさん生まれてくるんですね。でそうなってくると、まあ、ここ5年ぐらいはですね、売買ゲームでその半導体の市場が成長していく予測が立てられています。でその中で最近経済安全保障の観点からですね、サプライチェーンの考え方が根本的に変わっちゃいまして、日本が世界の半導体の製造拠点になるっていう可能性が非常に、まあ、多くなってきてるんですね。すでにもう北海道ではラピダスさんですとか、あと九州では TSMC の第一工場、今度第二工場も今建設が始まるんですけれども、そういったことで日本がですね、世界の製造拠点になっていくというタイミングでこのサーキットデザイン教育を始められたっていうことがですね、まあ私今お聞きしてものすごいタイムリーな取り組みだな、日本にとってもものすごく大切な取り組みをされているなというふうに思いました。
本当にそうですよね。 今の海藤会長のお話を聞きになって石川先生いかがですか？い
やもう本当におっしゃる通りで、もう日本で、まあ、設計製造もなんですけど、その設計のですね、その人材がたくさん育つと、あの世界の中心にもう一回あの日本が立つ時が来るのかなと思います。なんかもう今なんか暗い話とかいろんなのがちょこちょこ出てくるんですけど、全くそういう気がしないので、あのもう本当に今言われた通りかなと思います。
ありがとうございます。で、本当にお話伺っていますと素晴らしいお取り組みですので、どんどんもっと周知されて広まっていけばいいなと私個人的にも思うんですが、あの野口先生、現段階で何か課題ってあるんでしょうか？
そうですね、あの特に大きな課題ってないんですけど、まあ、強いて言うならその、まあ、九州もですけど半導体盛り上がってるんですけど、なかなかその設計っていうところにフォーカスが当たってないんで、そういう設計って大事なんだよっていうのを、まあ、こういう取り組みを通して伝えていきたいなというのと、やっぱり設計ってなるとどうしてもその難しいんじゃないか、みんなできないんじゃないかなって思われると思うんで、まあ、そこを あまり堅苦しくと言いますか、難しく捉えずに、まあ、大人も含めて気楽にチャレンジできるような環境を作っていくことが必要かなと思ってます。あとは IC 作るのってやっぱりお金がかかっちゃうんですけど、まあ、そこは有明高専にご相談いただけると、石川先生が何とかしてくださるそうなんで、ぜひ、はい、ぜひどしどしお声かけいただければと思います。
なんと心強い石川先生が何とかしてくださるんですね。でも本当に入り口が塗り絵感覚だったりゲーム感覚でっていうことなので、この取り組み自体を知ってもらうことができれば、その難しそうっていう印象も少しずつ払拭していけるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、野口先生、体験会の参加者が非常に多いそうですよね。
そうですね、おかげさまでいろんな方に体験していただいてまして、有明高専の中で開催されるなんですかね、そのものづくり体験教室とか、その地域の子どもたち向けのイベントとか、出張のイベントでもそうなんですけど、さっきお話ししたように、いろんな他の高校生、有明高専以外の高校生とかにも体験していただく機会が増えてまして、紙ベースのその塗り絵の体験者っていうのが今の時点でなんと3600人以上体験していただいてまして、もちろんそういうイベントの時にもうちの学生さんがサポートしてくれるんで、その高専生と実際に触れ合いながら子どもたちも含めて楽しく体験してもらってる状態です。
3600人って本当に素晴らしいと思うんですけれど、でも入り口塗り絵メタバースのゲーム楽しくできたとしても、その後の3ステップ目 IC チップを作ろうってなった時に、いきなりの素人が取り組んでこう難しい、やっぱり無理とか嫌になってしまったりとかっていうことは清水先生ないんですか？
ですね、これが実際やってみたら分かるんですけど、めちゃくちゃ楽しいんですよ。本当にその前にある塗り絵とかメタバース空間で作っているものと同じ感覚で実際のツールを使って設計することができるので、まあ、小学生の、まあ、低学年の子とかもやったり体験したりするんですけど、まあ、そういう子たちも飽きずに面白がって最後までやってくれてます。
いやー、素晴らしいですね。その実際のところも楽しんだその流れのままにできるということで、実はですね、今日もうお一方この教育プログラムを陰で支えているという方にお越しいただいていまして、ちょっと石川先生からご紹介いただけますでしょうか？
ありがとうございます。今までですね、この3人で話してると、なんか嘘くさいなというところが未来しかないっていう話をしてるんですけど、まあ、実はIC ラボ、私たちはインフォメーション&サーキットラブラトリーという名前でIC ラボっていう形でずっと一緒にさせていただきます、いただいてます。で、研究室をですね、でその事務補佐員として10年間一緒に勤めていただいている、木戸さんという方をご紹介します。で、今ではですね、一緒に講演でいろんなところに行ってますので、ぜひちょっと一言お話をいただきたいなと思って呼んでます。よろしくお願いします。
はい、先ほど石川先生にもご紹介いただきました IC ラボの事務補佐をしております木戸と申します。今日はよろしくお願いいたします。私は先生方のような専門知識などは全くないので、最初は難しいなと思っていたんですが、 実際に塗り絵やゲームや本物の IC を使ってみる経験をすることによって、どんどん楽しくなってきました。今は3600人にも広まっていますが、私も石川先生と一緒に佐賀県や他での取り組みに一緒に行かせていただいております。子どもたちは最初は緊張していますが、始まって1時間ぐらいで子どもたちの表情が大きく変わっていきます。こんな短時間に子どもたちの成長を見れるのは、私も子育てをしていますけれど、それと同じくらい大きな感動があります。
改めてなんですけれども、海藤会長、こうやって素晴らしい理解者が近くにいてサポートしてくださるっていうのも、これ素晴らしい環境ですよね。
そうですね、やっぱり実務っていうのがすごく大事になってきますので、そういうのも10年間もね、支えていただいてるってことは素晴らしいと思いますし、あとやっぱり全国でこれを広げていくなんか取り組みをなさってるんですよね。
今有明高専だけの取り組みではなくて、全国に51高専55キャンパスありますので、そこで広げていけるような仕組み、有明高専初の、その仕組みを展開していこうと今しています。
素晴らしい取り組みだと思います。これも木戸さんも絡んであるんですよね。全国展開のその事務の仕事を取り仕切っていくことになるんでしょうかね。
そうですね、はい、先生方をサポートしていければ
きっとそうだと思いますきっとそうだと思います、はい、
ですからね、それがすごく重要だと思うんですよね、はい、発想力は石川先生とかにお任せして、実務はやっぱり木戸さんがカチッと抑えていくっていう、そのチームワークがとってもいいんじゃないかと思いました。
ありがとうございます。では改めて石川先生に伺いたいんですが、このサーキットデザイン教育、今後の展望としてはどのようにお考えですか？
今会長も言われたようにですね、やっぱり我々だけではどうしようもないところもあります、正直なところ。だけどやっぱりその間接業務とか直接業務も含めて全国の皆さんに届けられるようなパッケージとして作っていこうとしています。でこれ実は似てる状況が20年前ぐらいにもあったと思うんですよね。プログラミング教育です。20年前にプログラミングって言ったらちょっとこうマニアだなみたいなのがあったと思うんですよね。だけど今見てみるとどうなってるかというと、プログラミングを教えてくださいとか、プログラミング楽しいよ、最近では普通の小中学校の公教育にまでプログラミングが入ってると思います。なので、実際その英語教育、そしてプログラミング教育、その次にですね、サーキットデザイン教育っていうのが小学校中学校の当たり前の公教育のカリキュラムとして入っていくっていうのも夢じゃないんじゃないかなと思ってですね。で、20年ぐらい経って、じゃあ20年後にサーキットデザイン教育が広まりましたねっていうのがちょっと遅いかなと、今の店舗ではですね。もう来年、再来年、そして次の指導要領の改定とかですね、いろんなのを見据えて、サーキットデザイン教育というのが公教育で、広げていければなと思います。そのためには、51高専55キャンパスのスケールメリットを生かすような仕組みを我々が皆さんと一緒に展開していきたいと思ってます。
ありがとうございます。本当にこれからが非常に楽しみになってまいりました。さあ、では最後になりますが、有明高専の皆さんからリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。野口先生からお願いできますか？
はい、今日ありがとうございました。今こうやって教員だけでお話をしてるんですけど、実は学生さんもサーキットデザイン教育っていうのをいろんなところで話してくれてまして、いろんなコンテストで、その高専主催のコンテストなんかでも有明高専の学生さんがサーキットデザインボーイズとかサーキットデザインガールズという名前で出てたりしますので、もしかしたら今年のコンテストにもいるかもしれないんで、どこかで見かけられたらぜひお声かけいただければと思います。今日ありがとうございました。
ありがとうございます。では清水先生、お願いいたします。
はい、今野口先生からもありましたけど、すごく学生も楽しんで頑張ってくれてます。で、本当にその設計ツールとかですね、難しそうだけど実際触るとすごく楽しいので、このサーキットデザイン教育が世の中広がってみんなで楽しんでいけたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。では石川先生、お願いします。
はい、今日はありがとうございました。繰り返しになるんですけど、そのやっぱり IC チップを楽しくみんなで設計できる まあ、そうするとですね、実は半導体業界やそれを用いた、まあ、いろんな産業全体が見えてくると思います。なのでぜひサーキットデザイン教育を皆さんの力で当たり前の言葉としてですね広げさせていただけると嬉しいと思います。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ということで、ここまで未来を照らせ我らが光線のコーナーでした。さあ、お送りしております軽井沢ラジオ大学ものづくり学部、会頭会長、今回も面白かったですね。
なあ、今回も面白かったですね。でしかも、まあ、これから日本は半導体の製造拠点になっていくっていうのはもう間違いないことなんで、そこでその技術者をですね、養成するって、まさに時を得ているって言いますか、素晴らしい取り組みだと思いますね。うん、で、それとか、サーキットデザインってこれ造語なんですよね。
はい、
で、それを石川先生が、まあ、編み出したっていうことで、先生ってこういうセンスがすごくおありになってですね、
うん、
結局、まあ、もう何かをやろうとするときってブランディングがすごく大事 で、
はい、
でブランディングにすごく重要なのはキャッチコピーなんですね。短く言葉にして表すっていうのがすごく大事なんですけれども、そのサーキットデザイン教育っていう言い方とか、先ほどね、野口先生がね、サーキットデザインボーイズとか、
はい、
サーキットデザインガールズって言ったじゃないですか。
はい、
うん、でこれって、まあ、子供たちから見て、あ、私もそういうサーキットデザインボーイズになりたいなっていうふうに思わせる造語だと思うんですよね。はい、ですからそういうね、センスが終わりになっているチームだなってすごく感心しました。
そうですね。いや、本当にこの教育制度自体もそうですし、非常に将来が楽しみだなというふうに思いました。さあ、ということでお送りしてまいりました軽井沢ラジオ大学ものづくり学部。次回は再来週20日水曜日のこのお時間にお耳にかかります。次はどんなゲストが登場するのかもお楽しみになさってください。それでは、さようなら。
さようなら。